こんばんは。皆さんお元気ですか？もうだいぶね、涼しくなってきました、サンパウロ。結構私はもう18度なんて言ったらもうヒーターつけちゃうんで、ほかほかと部屋の中に、ヒーターつけています。だけど結構半袖で出歩くことも多くて、動く時は半袖、薄着してるんですけど、動かないでテレビ見たりとかし、iPad 見てる時はヒーターにしてます。もう自分の、最高に心地いいように 温度調節はしてるんですけどね。もっともっと気持ちよく自分のね、部屋とか環境はできると思うけど、まあこのね、学校から与えられたお部屋でもすごく植物を置いたりとか、ベッド2つくっつけて超広いベッドに1人で寝てたりとか、なかなか心地よくやっています。でもなんかたまにさ、芸能人とかのさ、ベッドとか布団とか見ると、羽毛の、すごいふかふかそうなやつ、で暮らしてて、枕いっぱいみたいなさ。まあ私基本枕使わないんで それも ちょっとまあ今のでいいのかなと思ったりしています。本当に私我慢できなかったら買えるしね。そう、ブッククラブのね、ことの、会話なんか思い出したらちょこちょこね、まとめてじゃなくてちょこちょこ思い出しながら、シェアしていこうかなと思いますけれども、今日はね、ヨガの生徒さんもやってくれてる、お友達から連絡がをいただいて、ね、ポッドキャスト聞いてるよって 嬉しい、ありがとう。で、パートナーシップのね、話になって、まあ今私もね、ブラジル人とお付き合いしてて、彼女も旦那さんが外国の方だから、なんかいろいろね、すごくこう共感するところがあって なんて話してて、そうで、私のね、パートナーの人はなかなか嫉妬するんだけど、とか一緒にいたい、まあ一緒にいたい割に今離れてるけど そう、まあまあね、多分一般的なブラジル人よりは、自立一人でも大丈夫な人かなとは思います。結婚願望っていうのを持ったことがないって今まで言ってたし、子供持ちたいとか家族持ちたいとか、まあただまあ私と出会って、私と付き合い始めて、もうね、ブラジル戻ってくるって言ってるし、まあね、そっからね、一緒にどっか、私はもう UK に行きたいけど、イギリスにね、住むとか、まあ一緒に行きたいみたいですね。それでまあさ、日本人の私からしたらさ、まあドラマで見たり、いろいろまあ周りのね、人たちを見てると、何でも一緒にっていう夫婦はまずいないし、今でもすっごいラブラブでっていう人もまあいないし、日本人同士ね、セックスレスの人が多分多いと思うし、まあ日本人はね、の人は疲れてるから、ただ、個人のスペースとか個人の自由はすごくあるとは思います、日本人のカップルだと。で、日本人ってやっぱりその個人のスペースをすごい重要にするんだなと思って、公共の施設は全然重要じゃないっていうか、電車とかもすごいし、街もすごいしさ、でなんかね、いい悪いは別として、あとはもう好きか、自分が好きか嫌いかっていうのだと思うんですけど、なんかいろいろブラジルと比べてたら、ブラジルは、 一般的にはこう急に個人的なことを聞かないとか、すごくスペースをあげるような気がする。だけど家族に対してはもう本当にべったりで、多分一人旅なんてありえないんじゃないかなって思うぐらいですね。まあでもね、私がもし20代だったら多分耐えられないと思ってたかもしれないけど、今私結構もう散々一人でいろいろ一人旅もして、一人でずっと暮らしてきて、今も一人で、だからでこう、なんていう、他人と違うもの、違う物体と生きていけるぐらいの許容量も多分今できてるっていうか、うまくやっていける。だから今だったら、まあね、私ただね、いびきがねもううるさすぎて それはどうにかしたいなと思ってるんですけど、いびきグッズも日本の誰かに送ってもらいたい。本当に誰か帰る人がいたら、いびきグッズをね、手に入れたいなと思うんですけど、とにかくいびきがすごいから、それで眠れないのは困るし、あと狭いベッドも嫌ですね。なのでできれば、セミダブルを2つつけたりとか、そういうのがいいなと思っています。なんてそんなこと思って、それはねでも言ってある。狭いのは嫌だっていうのと、いびきはね、どうにかなれるのかな。いや、でもね、朝方はね、いびきかいてないんだよね。ね、寝始めたぐらいで、いびきかくから、でもそれでも、まあ、ベッドが広かったらまだ我慢できるかも。そう、やっぱりね、私の譲れないのはベッドの広さかもしれないな。よかった、今これ話しながらちょっと自分がどうしたいのかがちょっとクリアになりました。ポ ッドキャストでクリアにするみたいなね。なんかね、そうなんですよ。あ、それで昨日配信したお話が、142話があって、次が144になってて、143はちょっとねドラフトにしてあるんですね。下書きにしてあって、それは私の、また新たな直感みたいなのをシェアしたんだけど、やっぱりちょっとやめようと思って、ドラフトにしちゃったんですけど、もし聞いた方がいたらそれはそれで いいんですけどね。今ちょっとまた自分の心にしまってためようかなと思っているので、言わないでおこうかなと思って、それなので143は抜けてます。でもしこれが本当に実現した時に、ドラフトから本書き、なんていうの、本番 の配信にしようかなと思っています。今日は145は話目ですね。そうでね、私ね、いろいろ本当にさ、毎日やっぱヨガやってるから気づきはすごくあって、今日もさ、ハイヤーセルフとつながって自分のね望みのこととかをちょっと対話したりとかしてて、でピラティスもちょっと加えたので、朝のエクササイズに。それでね、いつもこう腰を反らないで自然に自分の筋肉のコルセットでね、を作って、反り腰を防止するっていうの、私ね本当にものすごい反り腰なんだったのよ。だから今歩きながら座りながら立ちながらっていうのもすごく気をつけてるんですけど、しかも私この尾てい骨っていうの、尾てい骨がものすごい出てるのね。だから 硬い床とかに寝たら尾てい骨が当たって痛くて寝れない、仰向けにはできないので、足を1本開いたら尾てい骨が寝るから大丈夫なんですけど、で足を伸ばして、座って、で後ろにこう倒れるロールダウンっていうやつ、ピラティスのね、それをやるときに硬いとこだとやっぱりこの尾てい骨がゴリンゴリンって言うんだよね。普通の人って多分言わないんじゃないかなって思ったんですけど、だからまあちょっと柔らかい、マットみたいなところでね、か何かタオルを敷いてやってるんですけど、今すごくその骨盤底筋っていうのを注意しながら、反り腰を注意しながら歩いてます。でプラスコンシャスアライメントで、体の全体を感じたり、自分のこう自分軸を感じながらっていうので、なんかね、これをやってたら多分、私太ったってよくここでシェアしてるんですよね。で体重は確かに増えてるんだけど、多分ね体型はね変えられるんだと思った。で私今結構食べ物とかもすっごい気をつけて、まあ食べる時はね、昨日もピザ食べたりとかしたし、ラーメンもね、まあ数週間に1回とか、前みたいに週に何回は食べないけど、小麦粉もまあ、月に1回とか数週間に1回ぐらいは食べようかなと思い始めたとこだけど、なんか昨日この数日ね、体型というかこの姿勢を変えたら、やっぱり骨盤底筋を締めてたらお腹がボコンって出てないんですよね。でその上のお腹、みぞおちまでのこうコルセットをちゃんと自分で意識して暮らしてたら、お腹がボコンって出ない。で腰が反るからお腹が出ちゃうじゃないですか。そうね、私もだからそれをすごく気にしてたけど、でもなんかもう少し食べ物も緩くていいのかもってちょっと思いました。まあだからといって、あまりこう波動の低いものは、私にとってね低いものはあまり食べたくないんですけど、ちょっとこれはいけない、あれはいけないっていうよりは、この自分の体型コルセットをしながらもうちょっと自由に食べようかなと思っています。って思ったら、そんなにすごい食べたくなくなったりね やっぱり我慢してると、アイフードとかウーバーイーツの メニューとかずっと見てたりとかしてて 面白い。もうそれ話したらね、ホジェリオさん笑ってた。そう、あと大食い YouTuber ね、結構私は大食い YouTuber の人が食べてるのは見てます。でお友達に「かほり先生お腹空いてんじゃないですか」とか言って言われたりするんだけど、そうそう、それで大食い YouTuber の見て満たしてるっていうね。でもね、いつだったか久しぶりの辛ラーメンね食べたの。もう美味しかったんだけど、やっぱりねめっちゃお腹いっぱいになって、なんかそう、月に1回は好きなもの食べてもいいかなと思ってます。まあ月に1回じゃなくて、もうちょっと2週間に1回とか1週間に1回でもいいし、前はね週末だけは好きなもの食べようなんてやってたけど、まあそれでもいいしね。あんまりなんかやっぱ我慢しすぎると、反動がね、起きるから、好きなものを、8分目とかさ、好きなものを7分目とかでもいいと思うし、なんかもうちょっとうまくこの極端な私と付き合っていこうかなって思って。そうそう、なんかねちょっと今ふって思い出しましたけど、私ね正直自分に夢中なんですよね。自分の体 体型をこうしようああしようとか、自分のメンタルをこうしようああしようとか、なんかホジェリオさんに対してツッコミが浮かんでくることもあるけど、なんか基本的にいつも自分に夢中っていうのがいいのかもしれない。それがいいのかも。自分に夢中で、自分をもっとこうしようかなとか、もっとこうさせてあげようかなとか、ああもうちょっとこれを向上しようかなとか、あもうちょっとこれを反省しようかなとか、自分にもういつも自分に夢中になってるのが一番、パートナーシップの上でもうまくいくような気がします。そうなのかも。なんかそれはちょっと思った。パートナーシップでも仕事でも、多分何でもかんでも、自分ですね。その人に優しくできる自分、人に社会に貢献できる自分とかさ、やっぱり自分をまず満たして、自分のこと大好きで自分に夢中になってれば、多分人にああだこうだ言いたくならないと思う。多分きっと私がホジェリオさんに一回ね、わーって突っ込みしてしまった時があるけど、あの時はちょっとやっぱり軸がずれてたんだと思います。もう基本的に、彼は彼の人生を歩いていて、彼の考え方があって、だからそれを尊重していこうかなって思ってます。そしたら多分ね、すごくうまくいくような気がします、パートナーシップも。深いですね、パートナーシップはね。面白い。なんか面白い相手とくっついたなと思ってます。というわけで、またねー。